ワンドロートーク第126回を始めます。こんにちは、ワンドロー如月です。そうですね、前回の放送からそこそこ時間が空いてしまったんですけれども、まあ元気です。前回のね、放送を聞いていただいた方はご存知かと思うんですけれども、ちょっとね、私はね、病に伏せていた時期が1週間10日ほどございまして、なので、それから復帰して、今元気に過ごしているんですけれども、その時にね、結構身動きが取りづらかったってこともありまして、溜まってたタスクがこうしわ寄せ気味になっていまして、それに追われているという状況になっております。はい、そんな感じでね、ぼちぼちとまたお話をできればと思うんですけれども、差し迫ってる話だと、ゲームマーケットがもう来月なんですよ。10月なんで今。なので、ぼちぼち情報が出始めてる状況なんですけれども、いくつか、ご紹介する案件を、今日は喋りたいと思います。すでにね、出てる情報かもしれないんですけれども、ちょっとね、改めて紹介しようかと思うので、よろしくお願いいたします。で、どれかな、どれかな、まずはこれか。はい、マーダーミステリー血ざくろ学園、乙女の微笑み編、もう一回言います。マーダーミステリー血ざくろ学園乙女の微笑み編という作品がリリースされまして、でこちらの方無料でダウンロードできるんですが、そのデータを回答するためには、血ざくろ学園という小説版がございまして、そちらの、巻末に載っているパスワードが必要となっております。6冊あるんですけれども、どれでも構いませんので、1冊購入いただけるとそのパスワードが確認できて回答できるとなっておりますので、なんですかね、普通のマダミス買うとなんかショートストーリーが後で追加で見れますよとかいろいろあると思うんですけど、この場合はね、小説がついてきてさらにゲームが遊べるっていう形になっております。物語としても独立しているので別々でお楽しみできるという感じになっておりまして、で、僕たちはですね、こちらの方の、制作アドバイスおよび DTP ですね、データ周りですねを担当させていただきました。もともとはですね、この作品なんですけども、檜田正史さんが作っていて、初心者だったり中級者、その自分の仲間たちにマーダーミステリーを遊ばすよっていうために作った作品だとなっておりまして、で何回か遊んだ時に、これは身内だけに遊ばすにはもったいないよっていう意見がいくつか出てきて、檜田さんも、そういうならっていうことで、リリースをすることになったと。でもともと僕もその前からお知り合いだったので、ちょっとお話をさせていただいて、テストしていたださせていただきまして、意見をこういろいろお伝えしたという形でね、なんすかね、気がついたらリリースするためのオンライン用の、進行とか、もともと GM ありで作ってたんですけども、やっぱり GM レスで遊べる方がいいんじゃないかっていうことになりまして、そんな感じで、調整をさせていただきました。あとはカードの表面のイラストとか、盤面とかっていうところを、盤面じゃないな、カードの表面とかを用意させていただきました。盤面に関してはですね、ラビットホールさんとかがご協力していただいているので、ラビットホールワンドローの共同みたいな、ちょっとねサポートという形で、リリースをしましたので、ぜひね、ご興味がありましたらチェックいただければと思います。詳細に関して言うと、概要はマーダーミステリーでオンライン専用です。プレイ人数はプレイヤー5人、 GM なしでも可能ですけれども、ありの方が推奨となっておりますと。でプレイ時間は約3時間、音声通話ソフト、ディスコードなどとユダナリウム、マッチクはマダミアリウムを使用してくださいという感じの要素になってます。あと重要なのがね、エモ要素はありませんという、この辺はポリシーというか、檜田さんらしいゲーム性になっていると思うので、ぜひねご確認いただければと思います。あらすじもあるんで、そちらもねご紹介しましょうか。ちょっと文章の声がちょこちょこ入ってると思うんですけど、いや話変わるんですけど、 この僕の部屋にね、文鳥2羽、オスメスでいまして、シナモンと、アルビノの、子なんですけれども、先日ですね、卵を産みまして、7個かな。で、ヒナが帰ったんですよ。今、実は育児中で、もうヒナを育ててて、で、里親というか、親愛の方々に引き取ってもらうことが一応決まりましたので、あれなんですけれども、その一人家になるまでずっとこう体を温めさせたりとか差し入れをしたりっていうね、育児を最近しておりまして、ちょっとね静かにしてほしいな放送撮ってるんでね、ちょっとだけ明るくてごめんね。はい、ではですね、改めまして、地桜学園乙女の微笑み編のあらすじの方を紹介させていただきます。ミッション系女子校地桜学園、鉄の処女、一般公開日の前夜、森の中に佇む室ヶ谷館で生徒が死亡、鉄の処女の中で血まみれで見つかったのだ。事故、殺人、警察に知らせようとするも、館を囲む鉄柵に鍵がかけられ、外部と連絡が取れなくなった。もし殺人なら殺害犯は5人の女子高生の中にいる。死の謎を解かなくてはいけない。ということで、女子高生にみんななっていただくと、はい。しかもちょっとね、ミッション系というか、ちょっと、お嬢様学校みたいな設定になっておりますので、なんだろうな、ロールプレイがはかどる可能性は十分にある。まあ、ですわとか、おほほとか、そんな感じでね、想像の女子校を、性を体験していただけると、面白くなるんじゃないかなと。しかも、誰かが何かしたかもしれないっていう怪しい雰囲気だったりとか、あとはね、これちょっとだけ諸注意がありまして、死に方に残虐表現が少しあったり、ホラー表現も少しあるということで、ちょっとお気をつけくださいとなっているんですが、まあ本当ゲームとして、まあ初心者から中級者向けっていうなっておりますので、まあなんだろうな、100以上やった方はちょっと上級者でな、どこまで言えばね上級者なのかなっていうところがあるんですけれども、まあ僕もまあ言うて200以上はプレイをしていますので、それで なんて名乗ればいいのかなっていうのはちょっとね悩ましいところなんですよねとは最近思っておりますね。はい、で続いての紹介をいきましょうか。まあゲームマーケットなんですけれども、まずは1個、発表されたものがございまして、ちょっとお待ちください、準備をしました。まあ、スタジオゾーンさんが告知をさせていただいたんですけれども、マダミス666というプロジェクトが、ゲームマーケットに向けて、進んでおります。6人のサッカー、6人のキャラクター、6つのパッケージ、新プロジェクトマダミス666始動となっておりまして、こちらですね、概要としましては、6人の、まあ、作家さんを集めまして、で、もともと用意した6人のキャラクターですね、イラストとあと名前とかっていうものがあります。軽い設定もちょっとあります。それを利用してそれぞれがゲームを制作すると、結果、6つのパッケージが生み出されるとなっております。で、詳細についてはまだまだ、告知がされていないのであんま言えないんですけれども、かなり面白いプロジェクトになっているのでご期待くださいとなっておりまして、すでに作家の方が発表になっておりますので、まあ、コメントとともに、紹介したいと思います。まず1人目、秋口ギグルさん。まあ、代表作としては、まあ、クズリュウ館の殺人とか、まあ、あの夏の囚人、僕好きなすごい作品なんですけれども、あとは死の淵リライトとかね、最近は出たやつとかも担当されておりまして、作家コメントとしては、僕は普段グループ SNE 小細工からマーダーミステリーを出版しているのですが、その枠組みではやれないこと、今回の完全受注生産、あらかじめ用意されたキャラクターという条件だからこそ実現できる内容をしっかり考え作っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。と、まあ、完全受注生産というのは、今現状ゲームマーケットで受注予約を受け付けて発送するっていう売り方を今考えておりまして、逆に今後の予定とか全く決まってないという状況になります。反響があって、まあ、予約できなかった、地方だから来れなかったっていうか、声が大きかったら、なんかいろいろ対応したいと思うんですけれども、現状は受注で予約で、そちらで発送という形になっているとお考えください。はい。では、2人目。加藤優香。プラスティック 違う。プラスティックキャットという、まあ、これは、加藤優香さんと、あとは、バックボーンとして、坂井隆之介さんと加藤さんが組んでいるチームっていうのが、連名で紹介されております。まあ、だから、これはね、ラビットホールの代理戦争みたいな感じです で、作品としては「償いのベストセラー」とか「無秩序あるいは冒涜的な嵐」、あとは結構そのオンラインで人気の「ご祈祷インシデント」とか制作されているという感じなんですけれども、作家コメントは「高名なゲームデザイナーの皆様と並んでマナミス666プロジェクトに参加できることに喜びで胸が張り裂けそうです」、プシャー弾けました。本作品では物語体験の可能性を広げることができるでしょう。余談ですが、キャラクターたちとは良き友になることができました。遊んでくださる未来の皆様と本プロジェクトに心より感謝を申し上げます。はい、ということで加藤さん、はい、ありがとうございます。もうどんどんちょっとね、コメント長くなっちゃうんでいきましょう。では続きまして、クモカナさん、まあ、ダークシュナイダーさんが代表なのかな、を務めている、クモカナさんなんですけれども、代表作品が一条家の人々、裁判員の仮面とか、あとはですね、左利き連盟とかもね、制作されてると。あ、オゾンさんといえば白殺しか、タイプ K。 作家コメント、オフィスクモカナは店舗公演用のマナーミステリーを制作主にやってきたため、紙媒体のパッケージ制作は初めての体験となります。未知の領域でもあるのでワクワクしっぱなしです。きっと他の作家さんの皆さんとは全く違う物語になるのではと思いますので、楽しく遊んでいただければ嬉しく思います、と。はい、ありがとうございます。では、続きまして、トントンさん。代表作品はですね、サキコさん。これは、青い嘘っていうドラマに展開されたサキコさんとか、あとは日暮らしの泣く頃に裏返し編とか、あとは、まあ、最近話題で言うとアニマ、ことの葉の回廊とか、結構その、オゾンさん周りとかで一緒にこうやられてて、結構ビッグプロジェクトを、担当されてるんですけれども、コメント。この度はマナミス666という何とも怪しい響きの企画に参加させていただきありがとうございます。自身初のパッケージマナミスということで、たくさんの挑戦ができればなと思います。まず、一つ目の挑戦はダイエットです。魔法の力で食べながら痩せるのが目標です。応援よろしくお願いします。はい。ウィットに飛んだ コメントありがとうございます。ではでは続きまして、中村誠さん。代表作品がですね、まあまあ、うちで言うと魔女の生産式とか、死ねない彼と死なない彼女とかも出版されていたり、あとは、そうですね、最後の晩餐の殺人、京都異世界ツアーとか、もう、かなりマーダーミステリーと、あとは TCG とかいろいろ担当されている方ですと。で、作家コメントとして、6本の指の一人になってしまいました。6本の指といえば、台湾で小籠包を注文するとき、6個注文するつもりで左手の指5本と右手の指1本を出したところ、小籠包が10個来ました。51個じゃなくてよかった。そんな視点のマーダーミステリーも作ってみたいですね。ちなみに今のところ、ノープランです。はい。まあ、このコメントをいただいた時点ではノープランだったんですけれども、今進行しておりますし、とんでもな、システムで今、挑んでて、間に合わないかもって言ってます。はい。で、最後、ヒノキ田正史さん。まあ、先ほどもね、紹介させていただきました、地桜学園乙女の微笑み編を制作している作者であり、あとは、ザンゲロンドというね、公演型の作品も作っておられまして、まあ、デジタルゲームのシナリオライターだったりするので、そのあたりの、ミステリー系を担当されていることが多いという、本当ね、僕の好きな3年B組金八先生伝説の教団に立てという作品とかもめちゃくちゃ好きだったりします。なので、あと渋谷とかね、もう皆さん大好きでしょう。一部というか、全部じゃないと思うんですけれども、こう参加されているという感じですね。はい。この6名で、ゲームを制作中です。まだ実は、全部完成していない状態で、現在進行中なんですけれども、おおむねプロットが、できつつあり、人によってはもうかなり、完成に近づく状態になっておりまして、それぞれ、まあ、6作品あるんですけれども、やっぱり、作家さんの特徴であったり、やりたいこと がすごいね、前面出てるプロジェクトになったなって思っています、現状だと。すごいね、色が出てて面白いし、これ、めっちゃやりたいなっていうのが結構あるんですよ。なんですけど、まあまあ、プロットを集め出した段階で、ああ、俺はこのゲーム遊べないんだって、すごいね、悲しくなりました。はい。制作に関しては、プロデューサーとして、私が実は携わっておりまして、如月隼人でやっておりましたので、全面統括。まあ、きつねくんですね、久保くんも、かなりこう、お力を、添えていただいてるんですけれども、なんか、如月さんの名前出してくださいっていうことで、結構ね、彼は、他の人を立てたいというね、そういうところで、僕もきつねくんの名前出したいって話をしたんですけど、まあまあまあ、こんな感じになっておりまして、私が一応前面を見ております。で、ディレクターということで、ミアンさんって方がね、政治スフィアという、チームでやられてる方が、こう、進行をすごいやっていただいておりまして、で、企画方法でスタジオオゾン、で、ワンドローオゾンというプロジェクトになっておりますと。ね、これ、僕がね、まずは立ち上げというか、こういうことやりたいっていうことを狐くんに相談してやりましょうっていう形で、こう2つ返事でどんどんどんどん拍子に進んでいったんですけど、まあ、こういうことを楽しみたいと思ったんですよ。で、6人のキャラクターがいて、まあ、6人用のゲーム全部がそうだとは限らないんですけど、でもなんかね、6つあったらこう自分のキャラクターがいろんな物語を体験できると思うとすごい楽しいんじゃないかなっていう、今度のお話はこんな感じでっていう。で、まだちゃんとアナウンスはされてないんですけれども、世界観とかも作品ごとにちょっと違うようになっております。なので、あの時にはああだったのに、こっちではこうなんだみたいなことがすごい生まれると思うので、まあまあ、それは、ちょっとご了承くださいって感じなんですけれども、でもその分、幅の広い、作品プロットになっておりまして、なので、こちらの方が多分遊べるのが年末から年明け、遅くなっちゃうと人によっては、遅れちゃうかもしれないっていう状況、本当同時進行でいろいろ動いてるので、ばらつきがあったりするかもしれないので、ぜひね、受注で、受け付けるので、後から欲しいよっていうのがあるかもしれないんですけれども、そうなるとだいぶ先になっちゃうかもしれないです。はい、受注以降になってしまうので。なので、まあ、ゲームマーケットに来た思い出という形でね、ご購入というか、していただけると、ゲームマーケットでは、こう、何も、なんだろう、重さがないというか、はい、荷物にならないというところもメリットになっているので、ぜひ、お越しの際は、もう、みんなね、来たら買うみたいな感じにしていただけると嬉しいなと思っております。はい。まあ、今日ね、ご紹介しようと思ったのはこの2点だったので、まあ、ゲームマーケットに関しては、ワンドローブースも一応用意するんですけど、まあ、気がついたら時間も時間なので、まあ、ちょっとね、あんま何も用意できない状態になっちゃっております。なので、もしかしたら、今回のマナミス666の紹介であったりとか、あとは、まあ、もう一個違うプロジェクトが別で動いてて、発表の方がもうちょっと先になっちゃうんですけど、そちらの方の告知とかなので、ちょっとね、ブースを用意したものの、まあ、旧作品をちょろっと置くぐらいの感じになっちゃうかな。ね、一般ブース高いっていう状態になってたんですけど、まあまあ、しょうがないかなという感じで、はい。今日はそんな感じで終わりたいと思います。はい、お疲れ様でした。